ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。お花見特集の雑誌を片手に歩く新品のスーツに身を包んだ若者を目にするようになりました。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。水上バスでの花見も綺麗かもしれませんね。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けいたします。
はい、
ということで、うん、今日も前回に引き続き豪華なゲスト、漫画家の吉田戦車さんをお招きしております。
わ
ーい。またね、たっぷりお話伺っていきたいですね。
そうですね、
どうぞお楽しみに。
それでは純喫茶アネモネ R 始めていきましょう。純喫茶アネモネ R。
純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら。
ワクワクドキドキお姉ちゃん。
娘も二十歳になり、ちょっぴり時間に余裕ができた井上菊子17歳。
おいおい。
そんなきっちゃんに皆様から素敵な時間の過ごし方を教えていただいています。
はい、
では皆さんからのおすすめをご紹介したいと思います。
お願いします。
早速ですが、お客様ネーム実行犯さんからいただきました。
いらっしゃいませ。
きっこさん、あつこさん、こんにちは。
こんにちは。
自分は年末カレンダーを買いに行った時に、ふと17万円貯まるというカレンダーを見つけてしまいました。17という数字に惹かれて購入してしまったので、どうにか1年貯金を頑張ろうと思っています。まだまだ年末まで時間があるので、開けた時に何をしようかを考えるのが最近の楽しみです。お二方は今年の目標など立てたりしましたか？それではお体にお気をつけて、ということです。これ開けた時にっていうことは、そのカレンダーに溜まっていくっていう仕組みなの？
どういう仕組みなんだろう ね
すごい想像膨らむ。
本当だね。どういう、1日100円とか？
いや、
1日100円だと
360日だと、
どうなるんだっけ、300円くらいでも1年、
3000円、1ヶ月3000円だから、ちょっと私たち2人頭悪すぎ、
それでもダメだ。
全然ね、17万円か、1ヶ月1万円今日ってことですもんね。
あ、そっか、
ね、
でも12ヶ月だと、
ね、どういう仕組みなんだろう。
不思議な、ね、感じだけど面白い ね。でも17という数字に惹かれて購入してしまったっていうところに、17歳強の私たちとしてはね、
そうですね、
ありがたさを、
はい、
感じる。
もう靴箱の17を見たら17に入れる、ね、レシーパー17を17に入れる、
必ずもう、ね、ちゃうね。
ね、そうね、教祖の布教活動は着々と芽吹いています。
大丈夫かなこのままで。何の立ちにもならないけど、ちょっと楽しい。
大丈夫です、17万円お金が貯まるんですよ。
そうだよ、
ね、
素晴らしい。
ファイトだよ、
ファイトだよ。お二方は今年の目標など立てたりしますかっていうと、ここどうしますか。
どうしよう、
ちょっとさらっと、ちょっと、あともう 2,3 ヶ月内に決められたらいいなとは思ってるんですけどね。
そう、2,3 ヶ月考えてるともう半年過ぎちゃうことになりますけど、まあいっか、
まあいっか、
おいおい、
うまいな。
おいおい伝えていきます。
おいおい、そうですね、おいおい、覚えてればおいおい、
おいおい。
ありがとうございます。
はい、続きましてのお客様は ホットコーヒーよりアイスコーヒーさんからいただきました。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。キクコお姉ちゃん、アツコお姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
お姉ちゃんたちの休日におすすめしたい場所があります。うん、それは大阪にあるラーメン博物館です。その博物館はカップラーメンの歴史がいろいろと学べたり、過去に発売された期間限定だったカップラーメンが展示されたりしていますが、その中で一番驚いたのは、自分で好みのスープと具の火薬を選んで作る世界で一つのオリジナルのカップ麺を作ることができる麺を一から作れる体験でした。
それ
すごいですね。僕も自分の好きなスープと具の火薬を選んで作りましたが、もったいなくてカップの器ごと飾っています。うん、他にも自分でチキンラーメンを麺から作る体験もできるみたいですよ。
うわ、
東京から少し遠いですが、横浜にも同じラーメン博物館があると最近聞きましたので、キクコお姉ちゃんもアツコお姉ちゃんも休日に一緒に世界に一つしかないお姉ちゃんオリジナルラーメンを作りに行かれてはどうですか。
うわー、絶対楽しい。
すごい楽しい、
ね、でもこの方も作ったらもったいなくて楽しないって同じタイプ。
本当ですよね。
ちょっと世界で3つぐらいだったら3つのうちの1つは食べて1つ飾って、うん、ねえ、
本当に
1つどうしようって感じになっちゃうけど楽しい ね、
本当ですね。
あっちゃんだったら何味で何を入れる？
迷う
迷うわ。これ
なんかラーメンってさ、その気温とか季節とかによって食べたい味が違うじゃない。あと体調とかによっても。
確かにそうね。
なんかね、寒い時だったらなんか味噌ラーメンとかもいいなと思うし、ね、ちょっと夏だったらあっさりした塩ラーメンがいいかなとか、醤油がいいかなとかね。麺の太さとかもね。
あ、そうね、豚骨も好きだし、私でも細麺派かな。
あ、
麺は細麺かな。
細麺もいいね。
でね、火薬、野菜をいっぱい入れたいな。キャベツを入れたい。私横浜のラーメン博物館は行ったことがあって。
あ、本当に
楽しかった。その時も
行ってみたい、
ね、ラーメン美味しい、美味しいですね。
自分で作れるっていうの素晴らしいですね。
いいね、これちょっと覚えとこう、うん、もしね、大阪行ったらここ行きたいななんて思いました。ありがとうございます。はい、というわけで皆さん、たくさんのおすすめありがとうございます。皆さんの素敵な時間の使い方、また教えてくださいね。以上、ワクワクドキドキお姉ちゃんでした。
やあみんな、元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方、文芸アネモネアールマン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティー、文芸アネモネ R について説明しよう。声優朗読チャリティー文芸アネモネ R では、チャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売。諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブック配信サイトフィービーにてオーディオブックを1話500円で販売中だ。フィービーで検索すると君のスマホでも聞けるぞ。その2、ウォーターオリオン商店もしくは文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。不定期だがイベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろん、グッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネ R。
いらっしゃいませ。
こんにちは、また伺いました。
わあ、嬉しいです。いらっしゃいませ。本日もお客様に漫画家の吉田戦車先生をお招きしております。よろしくお願いいたしま す, しします。吉田戦車先生に前回に引き続き東日本大震災の被災地支援についてお話を伺おうと思います、はい、よろしくお願いします。
先生からお持ちいただいた、ね、こちら、
ね、今資料を6分間の奇跡、はいはい、2016年に作っていただいたものですけれども、
はい、
まあ、僕も完全参加じゃなかったりするんですけども、いろいろ入れ替わりながら続いているボランティアツアーです ね,、
はい、ね、岩手応援漫画家ボランティアツアー6年の奇跡ということで、はい、西武岩手さんという一般社団法人、
そうですね、
はい、
そこにまあ協力するという形で漫画家たちがまあボランティアに行っているという、
こちらあの私あの先生の漫画をずっと読ませていただいている中で、漫画親の中に、はい、あの毎年こう皆さんで一軒のお宅にお邪魔して、いろいろあの撤去作業から始まって、
ね、
いろいろされてるっていうのはこちらの活動ですかね。
あの釜石市の箱崎半島っていうところの、まあ、漁村だったんですけどもね、そこがかなり内陸部まで津波が入って、はい、ギリギリ 庭先のリンゴ畑がかぶっちゃったお宅というのところに、まあ、瓦礫撤去でお邪魔して、
はい、
その後もまあ毎年のようにご機嫌伺いというか草むしりしたりとか、
うん、
まあ、でも基本はそこの息子さんは近くで漁師やられているので、
はい、
まあ、美味しい海のものをごちそうになったりとか、まあ、今はもう遊びに行ってるようなものですけれども、はい、
毎年行かれるといろんなことがなんかこう、ね、そうですね、少しずつでも復興を感じ、
そうですね、あのいわゆるかさ上げ、
はい、
あの地盤を土地をかさ上げして新しく住宅を建てるっていうのを本当に目の当たりに毎年見てたんですけども、はい、去年、まあ、2017年に行った時は上にもう住宅が建ち始めまして、その最初に伺ったお宅より低いところだったね、みんなそのやられたところはね、そこがそのお宅と同じ高さまで盛り土をして、その上に住宅が建ち始めて、でまあちょっと感動しちゃったのは、その一緒によく飲みに来てる漁師のおじちゃんの家が建って、
はい、
そこに孫お孫さん遊び来てて、で初めてここでちっちゃい子久しぶりっていうか初めて見たなと思って、
そうですか、
それまではもうおばあちゃんがポツンと一人で暮らしされてて、
はい、
もっと高台の方には無事だったお宅もあるんですけども、そこの近くにあった小学校とかももちろんやられちゃったので、まあ子供の姿を見た時はちょっと涙出ましたね。
あ、そうなんですね。じゃあ少しずつそうやってお家が建ったり、
ね、
ご家族が増えたりっていうことですね、はい、あの精力的にあの毎年そうやって活動を続けていらっしゃいますし、ボランティア活動もこうずっと長くやられてますけど、そういったこう原動力みたいなものはどこから？
まあでもこれはやっぱり周りのみんなが行ってんのに岩手出身の僕が行かないわけはいかないだろうっていう結構消極的な理由で、まあでもやっぱり両親もまだ頑張って内陸部ですけど暮らしてますし、僕の故郷なので、
はい、
それはもう本当やれることはやろうということですね。
なんか、ね、なんかこうどうにかならないかとこう思いはみんなあっても、なかなかこう足を運ぶっていうところまで、
ね、
行かない、ね、人もいらっしゃると思いますが、
ね、
本当に何度も足を運んでるっていうのは、
うん、
の漫画の中でも、うん、奥様とお嬢さんを連れて、うん、あの湾岸部にいらして、うん、はい、でそれをこう車の中でお子さんにおっぱいをあげながら、うん、あのリサリサ先生が連れてきてくれてありがとうっておっしゃってらっしゃる、ね、漫画のシーンがやっぱりとても印象的で感動的だったんですけど、
やっぱりちょっと遠いですのでね、やっぱり車で2時間内陸部からかかりますんで、ちょっと子供はなかなか来づらかったんですけども、うん、まあでも割と早いうちに、
こうやって7年経った今なんですけど、
はい、
そうやってあのボランティア活動なり、復興支援活動を続けていらっしゃった中で、
復興したなっていうふうにこう実感できる部分っていうのは、そのお子さんがお見かけるとかっていうことの他に何かありますか？
そうですね、まあ、お二人も陸前高田ご覧になったって伺ったんですけども、
それは、ね、
あれのやっぱりかさ上げ作業っていうのをずっと見てきた身としては、ちょっとやっぱり今完成してある程度も、うん、盛り終わったのかな、
はい、
それまでは本当このようなものとは思えないようなものすごい クレーンっていうんですかな、ベルトコンベアか、
はい、
すごいもうすごい山をまあ切り崩して盛り土にするみたいなの、それのコンベアの通路みたいなのが張り巡らされていて、
はい、
だからそういうのを見続けてきた目からするとやっぱりまあ落ち着いた、まあ、一つのまあ到達点には来たのかなっていう、
うん、
ただそこに人がまた暮らし始めて町ができてほしいっていうのはまた今後の、
はい、
今後も見続けていきたいと思っていることなんですけども、
そうですね、私たち去年の4月にやっと被災地に伺うことができて、
はい、
その時に盛り土があまりにこうたくさんあって、うん、それが意外とこうなんていうんでしょうか、衝撃的というか、
ね、
私たちこう家があってビルがあってというところに暮らしている人間からすると、その風景でさえこうちょっとあ、ここはやはり被災地なんだなというふうに感じる部分があったんですけれども、やっぱ盛り土っていうのが復興の、証というか、先生のようにこう最初からボランティア活動をされてた方から見ると、盛り土っていうのがその復興してきたその象徴のようなことでもあるんですかね。まあ、
そう思うしかないってところもあるんですけども、まあでもこれからですよ。やっぱり人が住まなければ町は動かないので、うんうん、それはもう僕らがどうこうできることではなくて、地元の人たちがずっと頑張っていくことなんだろうなと思いますけどね。
森戸からまた始まる
ん
ですかね。でもね、まだ足りない部分もきっとこう復興の中で感じられると思うんですけど、ね、今後どういうふうにしていったらっていうの、私たちも ね、こう文芸アネモネアールという活動、私たち自身はね、
はい、
こう作家 の小説を書いていらっしゃる女性作家10人の皆さんの小説を朗読するっていう、
はい、
私たち声優なりにできることっていう活動をしているんですが、ね、これからまだまだですよね。
まだまだです ね。だからまあもう来なくていいよって思われてるかもしれないけど、でも漫画家が行って似顔絵描いたりして、
はい、
まあ、チャリティーにご協力お願いしますなんていうのも、まあ、続けることに意味はあるのかなっていう気はしてますけどね。
吉田先生は細野藤彦先生、結城正美先生、高橋留美子先生など名だたる漫画家さんとともに2013年に311を忘れないためにヒーローズカムバックという漫画企画にもご参加されています
。そうですね、これは細野藤彦先生が発起人というか声かけてくださって、
はい、
まあ、売り上げのいくらかは寄付というふうな企画でやったものですね。
ね、あと去年の3月13日に発売されたビッグコミックスピリッツの付録防災ミニブックでイラストを描かれたりもされてます
。そうですね、まあ、スピリッツも、ね、今お前なんかやってんだから描いてやって、
ね、そうですよね、はい、妊婦肉と飯
妊婦肉と飯っていう
、はい、連載を、
忍者漫画を描いてるんですけども、
はい、
まあ、うん、そうですね。
でもこういう防災ミニブックみたいなものを先生が書いてくださるっていうことが、ね、価値があるし意味があることですよ ね。どうしてもなんかそういうものってこう堅苦しい感じになりがちですから ね。
ところを先生先生がっていう、
ね、書いてくださってるっていうことで、ね、受け入れやすいと思いますし、
結構だから非常時の断水時の便器のイラストとか描きましたよ、
うん、なんか、あ、そうですか、
うん、いやここまで描かなきゃいけないんだみたいな、
ね、でもそういうあたりがね実は大切だったっていう部分も、ね、うん、まあ、あったりとか ね。これからも岩手、地元の岩手に帰られたり、あとは東北地方でチャリティー活動とかそういう
ことを
続けられて、そうですね、何か本当にお話があれば何でもやりますという気持ちではいますね。
そうなんですね、うん、私実はですね、一昨年になりますかね、桂枝太郎さんと311の日にトークショーを開催されてまして、その時にちょっと実は伺っていまして、はい、共同に
来ていただいたんですか、はい、あれすみません、
その話私聞いてて、ね、
そうだった、
そうなんです、もう、ね、隅っこの方にちょこんと座らせていただいてお話を伺ったりですとか、オークションで私ちょっと小心者なのでなかなかオークションでね、こうチャリティーになるものって思っていてもこうセルっていうことがなかなか難しいじゃないですか、でも、
はい、ちゃんの性格的に絶対無理だと思う、どうぞって言っちゃうと思っちゃう、
でもそう競り勝ちました、
すごい、
はい、
そうなんだ、は
い、なんですよね、あ、今日それを
実は、
なんと
ここでちょっと、
あ、
これをあ、そうだ、カワウソのポーチというか、
カ
ワ
ウソの、これを私実は共同で、はいって言っても、もう絶対これは欲しいと思って私のこうちょっとで、その後ちょっと私最後までがいられなかったので、これにサインをいただきたいなっていう野望があったんですけど、それをこう頭の片隅に残したまま後ろ髪引かれながら、でその時もね、いろいろあったんですよね、粒の陶器のお茶碗とか、はいはい、でも粒のお茶碗はサインを入れていただけないかもしれないから絶対こっちが欲しいとかって、もう結構競り勝ちましたよ、
うそうだったんだ、はい、
そんなこんなの、
うん、
そういう活動をねずっと続けていらっしゃいますけれども、
そうです、まあ、それこそ噺家の枝太郎さんなんていうのはしょっちゅう被災地行って落語して回って、
はい、
頑張って、若いのに頑張っていらしてっていう、そう、ね、まあ、そういう人たちに本当に引っ張られながら、はい、
なんかこう、ね、被災地支援といっても、はい、いろんな形が、ね、ある中で、ね、でも私たちも実は文芸アネモネアールをやりながらやりたいんだけどうまく進まなかったりっていうことが何度もあって、で去年私たちコミケでその本を頒布させていただいて、そのことなんかもちょっと書かせていただいたんですけども、はい、先生方もその何かをやっている最中で困ったこととか、これをやりたいんだけどなかなかできなかった、なんて言ったらいいんだろう、こう難しいも、まあ、ところもあったりしますか。
子供さんたち相手にその似顔絵会とかお絵描き会やったりするんですけど、うん、例えば、学童とかに行って、はい、その沿岸の方のお子さんたちと、はい、ちょっとまあ子供さんたち僕らの孫を全然知らないというのが一番のネックになって、
だからでも親は
もうですよね、
もう、そうそうそう、もちろん
親御さん、
はい、でもだからみんなでなんだろう、妖怪ウォッチかけるようにしとこうねとか、ワンピースかけるようにしとこうとかね、
いや優しい
本当それが優しいんですよ、ところが大きくないと、
すごい深くないとできないことですよ ね、 すね、なかなか漫画家さん界のなんか大きな愛の中で、
うん、まあ、
なんか一歩あれするとほらマルシーとか難しかったりとか、そうそう、
でも、
ね、あるじゃないですか、
いいんですよね、
いいんですよね、うん、
そうですよね、
真似された人も、真似された人も喜んでくださると思って、
はい、本当です、
そうなんだ、そういうことがあるんです ね、
そ う、 ですね、うちも娘が小学校の時に学童にお世話になっていて、私も仕事をしていたので、うん、もうでも学童とかのなんだろうで過ごす時間って、
うんうん、
子どもたちにとってでも、ね、こういろんなこと学べるし、でもそういうところに行かれるっていうのもとても素敵なことですね、その、まあ、課外
授業みたいな子どもたちにとっては、うん、面白いイベントだったみたいですよ、うん、そのめったにないことだし、
お子さんは別でね、うん、まだね、お子さんも小学校2年生でいらっしゃるので、こうお子さんのね、そうそうそう、
僕は娘の同級生見るような集まり
で、そうですよね、
そうなんだ、
お父様目線でいろいろね活動されて、今後は何かこういうことをやっていきたいとか、
今年はこういうことをやるよっていうようなことは何か思って
ら
っしゃいますか？
まあだから決まってないんですよね。でも多分また何もなければ何もないでいてほしいんですけども、
うん、
まあ、例えば2016年は台風災害の泥出しのお手、
ね、
お手伝いとかしたり、まあそういうことがないに越したことはないので、
はい、
まあ、そうないに越したことはないとなると、まあ似顔絵サイン会とか、
はい、
どっかにまた絵描きに行くっていうのを、まあみんなでやるんだろうなと。
そうですか。
まあでもやっぱり観光ですね。我々はもう観光に行ってるつもりで楽しんでますね、
うん、
常に。
なんか私たちのようなこう例えば戦車先生のファンだったりが、その戦車先生のサイン会が東北であるから、自分たちも東北旅行を兼ねてそこに行きたいなとか、そういうことができるように
そうだ、ね、
なって、そういう支援の形もいいですよね。
そうですね、まあ、そうあってほしいと思いますけど ね、
なんか美味しいものいただいたりとかね。
そうだね、
ということで、うん、2週にわたって、
はい、
あの吉田戦車先生にお越しいただきまして、たくさんお話を伺うことができました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。戦車先生の、あの漫画なんですけれども、はい、今おかゆ猫の7巻、うん、そして漫画親の5巻、
まあ、共に完結しておりますということですね。
はい。そして絵本走れみかんの皮が現在書店にて絶賛販売中ということで、
はい、
どれもほっこりした作品ですの で、
です、ね、
ぜひご覧ください。そして連載は先ほどもねお話がありましたけど、スピリッツの、
そうですね、忍風肉と飯という、うん、まあ、かつてプリプリ剣という架空の剣の漫画を描いたんですけども、
はいはい、
まあ、そのせっかく作った架空の剣なので、そこの片隅にまだ殿様がいて忍者がいるっていう集落があるという、まあ、そういう漫画ですね。
もういつも本当にその発想が
いや
本当です、
面白い、
ね、そしてビッグコミックオリジナルで、あの連載されていた漫画親が完結して、 その後の、
まあ、
今、
はい、結局娘がもう小学2年生になって、あまりネタはないし、
はい、
ほじるようにネタをこう書くのもどうかなと思って、まあ、糸りさは続けてるんですけどね。
いや面白いよね。でももう小学2年ですかってなるのって不思議ですね。私たちもこのまだちっちゃい頃のお話から見てると、ね、なんか人のお子さんってもうそんなになったのっていう感覚だよね。面白いね。
ですので子育て部分をちょっと抜いて、
うん、
でもまあ吉田家漫画というか、相変わらずダラダラしたエッセイ漫画で、はい、出かけ親っていうタイトルでやっておりますね、
はい、こちらも もちろんお嬢さんも登場されますし、うん、
奥様の、
はい、伊藤梨沙さん もう本当に素敵なキャラクターで、ね、
そうですよね、面白いですよ ね
私はこれからもこの漫画に支えられて生きていきたいと思っています。そしてフラッシュでは、ごめん買っちゃったというこちらは、
そうですね、は
い、
これはまあ、エッセイ、イラストエッセイなんですけども、まあ、僕はよく変なものを買って使わないっていうのを、まあ、割と友達に突っ込まれたりしてるようなまあ皆さんそうなんでしょうかけども、それをまあ書いてみたということですね。
なんかタイトルからして笑っちゃうね。ごめん買っちゃった。
そう、まあ、妻に謝ってるんです
けど、ね、私一つ伺いたいことあったんですけど、あのおかゆ猫に登場するこうレーザーみたいな光って何かを直すこう機械が あるじゃないですか。
あの
発明の、はいはい、あれはやっぱり実物のそれから
ありましたよ。その、はい、あの妻が何らかの光を当てて、
はい、
まあ、悪いとこ直すんだよとかいう風なので、
はい、
購入した謎の機械って
それをまた戦車先生が、売られたんでしたっけ。
いやそれはまだあります、
ね、あるんですね。
あるんです。
そうですか。
だから伊藤梨沙は僕の倍以上失敗した買い物をしてるんですけど、夫婦で何やってんだって感じですけど、
でもね、私たちもそうだけど、でも失敗こそ人から見ると面白いですよね
そうそう、でももちろん
私のトークもそうなんです
失敗じゃない買い物ももちろんございます、うん、っていうことですね、
う
ん、
そうですね、はい、
これが一番やっちゃったっていう失敗お金の
ね、まあ
いろいろ
ですね、まあ、でも大体そこまでの失敗はないんですけども、 まあ、例えばこう握ると血圧が下がると言われてる機械ですとかね、まあ、使わない方はいいけど使わないというのはまあいろいろありますね。あ
でもぜひねやっていただいてその下がったか下がらないかをマガに、ねね、していただくのもちょっと読者はワクワクするかなっていうのはありますけどね。じゃあそれフラッシュを、ね、読んで。
そうですね、ウェブの方だとそんなにグラビアとかもないので安心して読めるじゃないかな。
ウェブでもそれ読めるんですね。
実際の雑誌はね色っぽい雑誌です。
あ、
はい、
そうですねなかなかドキドキする
そうですね、
はい、じゃあぜひ皆さん楽しんでくださいね、はい、
よろしくお願いします。
はい、ということで、ね、あっという間にまた閉店のお時間になってしまいました。先生何かありますか。
そうですね、やっぱり、うん、まあ随分もうみんな時間が経つことに慣れちゃってるようなところもあるとは思うんですけども、
はい、
別に東北だけじゃなくて九州の方でもありましたし、
ね、
今も多分豪雪災害とかで苦しんでいられる方もいるので、まあ、常に何か起こっちゃうんですけども、うん、まあ、人のことを、まあ、思いやる気持ちっていうのを僕はたくさん見てきたので、はい、そういうのが今後も日本に続いていけばいいな、日本だけじゃなく世界中で助け合うっていう気持ちを続けていければいいなと本当思っております。
はい、あったかいね、言葉を、ね、聞くことができてなんかね嬉しいね。
私たちもじんとしてしまいます。
そうですね、吉田先生2回にわたりお越しいただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
また機会がありましたらぜひお待ちしていますので、はい、よろしくお願いいたします。
純喫茶アネモネアール。今日の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました。
ここからはアルバイト店員のクロちゃんに登場してもらいましょう。
はい、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願いします。
お願いします。
今回もですねお便りをいただいておりますのでご紹介したいと思います。
はい、
お客様ネームラックさんからいただきました。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
純喫茶アネモネアール店長のお二人、バイトの黒岩ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
この間同僚の結婚式に行き、人生で初めてスピーチをしました。当日まであれを言おうこれを言おうといろいろと模索していたのに、いざ本番、大勢の列席者を前に何を言うかすっかり頭から抜け落ち。〇〇くん、〇〇さん、ご結婚おめでとう。何を言うか忘れちゃったんだけど、〇〇くんはいいやつだから〇〇さん支えてやってね、よろしく。で終わりました。実際は何を言ったか全然覚えてなかったんですけど、同僚の撮ってた動画で全貌を知りました。自分的には大失敗でしたが、周りからは大絶賛を受けまして気恥ずかしかったです。皆さんはこういう緊張する場での挨拶ってよくあると思うんですけど、何を言うか忘れるなんてことってありますか、ということです。
ラックさんありがとうございます。
ありがとうございます。それわかるわのコーナーでも、
そうですね、
いいぐらいね、本当によ
くあるね。
よくある。
よくありますか。
そして私緊張すると、はい、余計なことを口走る癖がある。
ああ、
むしろね、
怖い。
本当なんか私はやっぱり同じように真っ白になるっていう、
はい、
はわわわわってなっちゃう方がいいけど、そっか、
そう、なんか喋らなきゃいけないって思うみたいで、
でもそういうのもね、
なんか怖い自分が。
でなんかこうつらつらと話している中で、すっと頭が冷静になって、なんでこんなこと喋ってるんだろうなって思いながら、
あるよね。
でも切りどころが分かんないってことはよくありますよね。
あるよね。なんか頑張って最初の方ちょっとうまく喋れたのに、
はい、
急にふわっと頭が真っ白になったりとかあるあるある。そういうのもあるし、
ありますね、着地点が見つからないやつですね。
ねえ、あとちょっと違うけど、はい、なんか例えばこうイベントとか取材とか、はい、そういうのでちょっと緊張するところで、
はい、
何人かがこうその、答えを、前の人が何かを喋ってて、自分も言おうと思ってたことを前の方が喋って自分の番に来て、
何にも喋らなくなる瞬間とかもない
言おうと思ってたのに
全部前に言っちゃったどうしようってなる
自分その時正直に言ったことはあります、
ね、私もあるかも
そうだよね
皆さんに全て言われてしまったので
なるよね
何も言うことはありません皆さんが言ってくれましたみたいな
そうだよね
ありますよね
はい、でももう結婚式みたいな時ってもう私紙に、はいあのうん、言いたいことはちょっと書くみたいな方が多いかな、
ね、そうですよ ね、 ね
忘れちゃうこれから基本忘れちゃう
基本17歳とはいえねこれからやっぱりね何事もメモることが大切だと
本当よねでもねそのメモったメモが見つからないとかもあるし、ね、
ありがち
ねいろいろあるわよね
ありがちですね
でもどんまいだね
どんまいだね
そうです
そんなこんなの私たちですが、
はいはい、皆様からのメールお待ちしております
メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です皆様からのコーナーへのメールフリートークで話してほしいお題などこちらまでお送りください
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です綾瀬まる先生の文庫版桜の下で待っているそして柚木麻子先生の文庫版ナイルパーチの女子会は現在販売中ですぜひ書店でチェックしてみてくださいさらに4月から TBS 系列にて山本文夫先生の作品がドラマ化いたしますあなたには帰る家があるぜひこちらもご覧ください
次回の純喫茶アネモネアールの配信日は4月3日ですお楽しみにということでここまでのお相手は井上喜久子と
田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした
またのご来店
お待ちしています。